スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのは私スノーと
半助と
小関です。
はい、冬の宿題提出日ということで、うん、
はい、
天候の方も合わせてくれたよう
です
。素晴らしい天候
でした。助けられました。
そうでした。
本当ね、もうこれになんとか、これがあったからなんとか取れたみたいな、そんな感じでございましたが、
はい、
思っていた以上に多くの方に届けていただきまして、
そうですね、
まあ、点数も、お一人の方数点ずついただいてたりするので、かなりの数の写真が集まって、いやなんかいいですね、楽しいね、いろんな人の写真が見れてね。
そうです。
その、まあ、番組聞いてくださってる方が撮ってくれた写真っていうのがあるのかもしれないですけど、
はい、
まあでもなんか皆さんお上手なんですねっていうね。
うん、まあまずこの寒い時期に、
うん、
いや当たり前なんですけど、宿題わざわざ寒いこう早朝とかね、
うん、
雪の中とか、
うん、
選んで撮りに行ってくださっている、
うん、
まあこの番組のためだけではないと思うんですけど、
うん、
その情熱に打たれますね、本当にね、うん、
モチベーション高いですよね。
本当。
はい。俺はすごくいい刺激をいただいたなという感じでございまして、はい、まあこれまでにご紹介させていただいた方もいらっしゃるんですが、その後も、続々いただいておりますので、早速、はい、ご紹介の方入っていきたいと思います。
ただいま、マイクのテスト中。ただいま、マイクのテスト中。マイクのテスト中です。マイクのテスト中。ポッドキャストスクランブル、ただいまは、毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまを、どうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは、不滅です。
本当にそうかな？
はい、まずは、お一人目。水月さんからいただいております、二つ目ですね、窓の写真以前ご紹介させてもらっておりますが、その後またお送りいただいております、まずはメールのご紹介です。スノーさん、半助さん、小関さん、こんにちは。いつも楽しみに聞かせていただいております。冬の宿題ということで、今回は年始のスナップ3枚送らせていただきます、
はい、
寒さと暖かさ、一番が木干しに帽子、正月に家族で鶴ヶ城へ行った際の写真です、
はい、
木干しに積もった、雪がふわふわで、毛糸の帽子みたいでした。
うん、
もうこういうの好きなんですよ。
はい。
こういう感じの写真、うん、いいですね。でも本当にこれ寒さと暖かさのこの日の感じがいいんだろうね。
うんうん、ね、本当にね、
かわいい。
かわいい。背景、これ、お城の堀というか、
うんうん、
なんだろうけれども、すごい立体感はあって、
うん、
うん。いいですよね。この日当たりがあって、ちょうど良かった感じですね。
うんうん、
寒いんだけど、ちょっと暖かいっていう感じがして、
うん
うんうん。いやー、雪の降った日に行きたいもんです。鶴ヶ城。
なるほど。お城マニアとしては
一回12月に行ったんで、
はいはいはい、
寒かったんですけど天気は良かった、うん、
なるほど、
ですか、
そうですね、
雪は降ってませんでした。
雪が降ってるお城とか良さそうですもんね、
うん、
はい、で、年末年始、2点いただいております。 こちら2点は元旦の初詣の写真です、払っても払っても降ってくる雪の正月を撮ってみましたと、これシグマの DP2X で撮影されたそれであれなのかな、やっぱこういうパキッとした感じするんだよね、もうちょっと雰囲気のある写真、ちょっとこの写真の方は後ほどコメントさせてもらいますが、メール続きがございます、はい、冬の植物は難しくなかなか取れていませんが、引き続き追ってみたいと思います、
はい、
それではこれからも楽しみに聞かせていただきますということでいただきました。2点いただいております、はい、これ なんていうんだっけ、なんか
どんと焼きとかどんど焼きとか言う、
はいはいはい、
言ってるけど、締め飾りとかを
燃やすんだよね。
燃やすんですよね。
はいはいはい。こういうの言ったことないから、こんな風にしてるの初めて見ました。
まあ、これ、灰というかね、火の粉が飛ばないようにっていう網なんでしょうけど、
うん、
ちょっと、なんか、風情が昔と比べるとなくなりました。
これない方がいい感じがしますね。確かにね。
うん、
まあでもこの2枚目は雰囲気あっていいな。
うん、これね、とにかく雪がいっぱい、
うん、
いっぱいいっぱい降り続くっていう感じが。う
ん、こんなに降ってたんだね。
うん、いいですね。
うん、もうなんか降ってますっていう感じが。あの、撮り方によってはさ、雪すげえ降ってんのに、なんか全然降ってる感じに撮れないとかあるじゃないですか。
それはそうですね。はい。雨とか雪は結構難しい。
難しいですよね。うん、これなんかしっかり降ってる感じが出てて。
うん。まあ、背景ね、この神社は黒い部分が多いと、
うん、
やっぱり雪が目立ちますよね。
うん、雪の感じも出てていいんじゃないでしょうか、はい、ありがとうございました、
はい、
続きましてがともさん、
はい、
いただきました、すごいです。まあ、メールの方からご紹介しましょう、はい、以前夏頃から今度の冬はオーロラ撮影に行くにあたってカメラなどの機材についてご相談させていただいたものですと、
はい、
お題の冬の宿題にも引っ掛けられるかなと思いメールしています。結論から言うとオーロラ撮影はとても簡単でした。
はい、
行った場所がノルウェーのトロームソという場所だったのが、一番のポイントだったのかもしれません。トロムソは北緯69度40分58秒、東経18度56分34秒に位置します、地図を見ていただければわかると思いますが、ユーラシア大陸の、西端にあたり海に面しており、メキシコ湾流、かっこ暖流が流れ込んでくるので、緯度が高い割に温暖です。はい、私が行った時も最低気温でマイナス4度くらいでした、
うん、
内陸にあるフィンランドのロベニエミあたりだと、1月の平均最低気温マイナス15度ぐらいですからかなり温暖だと言えます、
はい、
つまり寒さをあまり気にしなくて済むのが一番良かったということになりました、カメラもちゃんと動くしバッテリー持ちも気にする必要もありませんでした。ハウツボにレンズの F 値は最低でも 2.8 くらいなければダメなんて書いてありましたが、全然問題なし。周りでは60秒くらい録音できるコンパクトデジカメでバンバン撮影している日本人の女の子もいましたと、
はい、
ただしオーロラは肉眼で見ると本当にこれがオーロラと言えるか程度のボワーっとした光、雲の間違いじゃないのと思えるようなはっきりとしないもので、これが一番のギャップでしたと。添付の写真も肉眼との比較では大違いでした、次回はアラスカマイナス30度の極寒の世界でオーロラ撮影に挑戦しようと思っています、
はい、
冬の宿題とは逸脱しているかもしれませんが一応冬風景ということで候補の一つとして受領していただければ幸いです、
はい、
それでは今後もスノーさんのフォトスクラブを楽しく興味深く聞かせていただきますということでトモさんからいただきました。
はい、
もうすごい、いやすごいですね。
すごいですね。いや、なんでしょう、役に立ったんだか立たないかったんだかわからないアドバイスでよかったんでしょうかって感じなんですけど、うんうん、 いやでも本当しっかり映ってる、うん、これが肉眼ではよくわからないっていうのは、
うん、
へーって感じですよね、
うんうん、こうやって見れるんじゃないんですね、
ね、うん、あ、いやあのこの間なんだっけな、宇宙ステーションから、国際宇宙ステーションからのこう夜景の番組やってて、
うん、
すごいたくさんオーロラ映ってましたけれども、
うん
うんやっぱあれも高感度カメラだからあんな風に見えるんだなっていう感じのことはちょっと言ってましたね、
うんうん、いやでもすごいですね、こんな写真撮れないもんね、
うん、まあ行かないと撮れないこれ月明かりかなんかなんですかね、まあ、すごく明るいって感じ
が
する
、ね、山肌が明るく映ってますもんね、
星明かりでこんなに映るんだったらすごい、
うん、
逆にその地面が明るいのでびっくりしちゃう、
うん、
はい、
いや一度見てみたいですけどね、オーロラはね、はい、貴重な写真ありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
これもしっかり一致候補として、
はい、
まあ候補って何のあれもないですけどね何かがあるわけではないんですが、ありがたく受領させていただきます、はい、続きましてもともさんです、日にちを開けてもう一件いただきました、先日お送りした写真オーロラでも宿題を提出したことに認められスノーさんから単位がもらえそうなので調子に乗ってまた写真をお送りする日でお許しくださいとんでもないですよね、今日会社からの帰宅中にポッドキャストを聞きながら冬の宿題の定義からするとクリスマスの風景写真も OK かなとふと思い PC の中の写真を探してみました、今回これらの写真をお送りすると私の個人情報が漏洩しそうなのですが思い切ってお送りします、我が家は今年の年賀状を知り合いに送る際には年始の挨拶の一言コメントを限りなく少なくするために、
はい、
文章の代わりに通信面に写真を印刷することで毎年ごまかしております、ただし条件は年賀状であるにもかかわらず必ずクリスマスツリーを写真の中に入れるという家内との約束事があります、
はい、
そして現地に撮影のためだけに遠征します、おかしいでしょうと、さらに年賀状なので必ず謹賀新年と入れます、普通だったら英語でメリークリスマス&ハッピーニューイヤーと入れた方がおしゃれなのに、2008年から2013年の5年間分の年賀状を写真を送付します、冬の宿題として単位がもらえるかどうかを教えてくださいと、取りためた分は NG、最近撮影したものしか採用しないと言われるのであれば潔く諦めますということでございますが、
はい、
いやすごいですね、これを撮るために行かれる
の、ね、はるばるというかはるか、
これ全部海外だよね、
そうですね、
すごいね、
うん、
これのために行くんだ素晴らしい、あのあれだ、2008年撮影場所、
うん、
ローテンブルグのクリスマスマルクと、
はい、
過去ドイツ、年賀状には年賀状用には不採用
なんて
言うの、
贅沢な
2009年、うん、ストーラスブールのクリスマスマルクと、
はい、
フランス、クリスマスツリーで発祥の地だそうです、
はあ、
2010年、パリノートルダム寺院前フランス、どこかのカレンダーに触発され年賀状の写真のためだけにすごい、2011年、ハンブルクのアルスター湖ドイツ、氷点下の吹雪の中撮影、写真的には最低
、でもなんか大変そうな感じがこのちっちゃな写真
2012年分、ミュンヘンの新市庁舎前のクリスマスマルクとドイツ、三脚も使わずに撮影したのでこれも写真的には最低、いやどうなんでしょうね、サイズがあれなんだよ、こ
う、
あんまり気にならないですけどね、2013年分、今年のですよね、アウグスブルクのクリスマスマルクとドイツ、三脚なし、 かなりのコンパクトデジカメ、これも写真的に押さえてと、一枚一枚の写真の質を問われたら不採用だと思います、人は関係なくシリーズものとして見ていただければ幸いですということで、はい、いただきました。
すごいですね。
来年2014年の年賀状の裏面の写真は間違いなく先日お送りしたオーロラの写真になります、
はい、
なるほどね。
なるほど。
いや素晴らしいですね、すごいな。
ああで向こうのクリスマスってやっぱりちょっと違うんですよね、うん、気合いの入れ方
が違うんですかね。まあでも今は日本もすごいじゃないですか。
あ、まあそっか、
うん、
あんまり行かないからよく分からないんだけど
俺も行かないけど、
はい、
ワイドショーとかで出てたりするのを見ると結構派手にやってたりするみたいじゃないですか。逆に海外の方が東京で撮ったクリスマスツリーだぜって写真撮られてる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけど、まあでもなんかこの建物とかがあれですよね。
そうですね。
趣がある中にこうクリスマスツリーが撮ってるのがいい感じですね。はい、こちらもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。で続いてが青木さん、2ついただいております、
はい、
冬の遊び場で見つけた霜降りの草です、
はい、
朝日に照らされて見えるようになってきました、照らされて見えるようになってきましたと、
はい、
いうことで1枚目がどこに何の草、
何なんでしょう、ちょっと大きさがよくわからないで、パッと見なんかこの間のキャベツに近い感じが
だから野菜っぽい感じのあれですけどね、
すごいですね、真っ白白、
真っ白白、うん、まあ、この日やっぱ日が当たってる感じがいいかもしれないっていう感じですね。もう一点、霜がついた野原ですと、
はい、
でこれなんと撮影 iPhone と、
そうなんです
ね、ということでいただきました。あーでもこれもすごいな、
うん、
バッキバキに凍ってますね。
そうですね、光の当たり方が
もう綺麗綺麗、
超綺麗で、
うん、いいですね。やっぱりこういうのはこういう時間にお出かけしないと撮れないんですよね見ることないもんな。
そう、うん、そうですね。もう溶けちゃって。
溶けちゃっちゃうからね。
はい、溶けちゃっているか、僕の場合は朝早いとまだ日が出てない時間だったりする。見れない
、うん。ちょっとこういうのも撮れるような生活をしないといけないかなと思ったりいたしましたが。はい、まあでもなかなか、
うん、
うん、気のある写真で。
キャベツみたいなやつはちょうどなんか立体感あっていいですね。
うん、
この角度がいい、角度の日の当たり方がいいんだなって感じは、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、
構図がいいんでしょうねきっと、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続いてがカレーニーラッシーさん、
はい、
ありがとうございます。日野様、ギリギリですが冬の宿題提出しますと、
はい、
まず寒さと暖かさです。自動販売機の暖かいと冷たい飲み物がいい組み合わせで並んでいるところを撮りましたと、
はい、
キャノンの 40D シグマの 50mm2.8 で撮影されたそうです、はい、これポップでいいですね、
はい、ポップですね、
うんうん、なるほど、
ひねったなっていう
やられました。
はい、
はい、
素晴らしいひねりです。
もう一つ冬の、はい、植物です、枯葉を取ってみました。いつでも枯葉は見ますがこの時期の枯葉が一番パリッとした質感で僕は好きですと、使用カメラ買ったばかりのウッドマン45、
はい、石の5ですね
富士 150mmF5.6、
はい、
インスタントフィルムで撮影されたと、はい、いうことです。銀塩なんだ。
なんと、こう、ウッドビューって言われる、
うん、
あの、シノゴのカメラを、買ってしまったという、
うん。すごい。
すごいです、
ね。いや、でもこれすごい綺麗に撮れてますね。
うん。
あんまりインスタントっぽくない。
うん。まあ、スキャニングした、して、どうなのかな、ある程度画像加工してるんだろうか。
うん。
うん。
こう、かっ、パキッ とした感じで、
はい、
ちょっと幻想的な感じですね。
はい、あの周りのね、あの被写界深度が 浅くなるので、
うん
うん、こういう周り、あと適当に周平原稿もあるんですよ、
うんうんうん、
しのごって。
ああ、なるほどね、うん、なんかいい感じですね。
はい、
はい、
この、この2枚並べると全然同じ人が撮ったように見えないです
。ああ、そうね。ああ、そう言われれば。
すごい発想の、脱走力、うん、幅が。
素晴らしいです。
はい。
はい。あと去年の感想ですが、撮影の愚痴の回、過去270回、面白かったです、はい。ただの愚痴の中にカメラマンしか知らない撮影現場の様子やコツとかが聞けるのが良かったですと。
はい。
浅野さんのインタビューも最高でした。浅野さんと初めて会った時に次は写真の漫画を描こうとしててという話をしていて、絶対須野さんを紹介しようと思っていたので実際想像以上の展開に驚きましたということでいただきました。
はい、
その説はありがとうございました。あ、でもなんかね、まあ、いろんな番組聞いてくださってるガンダロフさんが最近、
はいはい、
最近では今日かな、なんか先行症状買いましたみたいなツイートをしてくださって、
はいはい、
面白いですって書いてくださいましたね、はい、ありがとうございます。い
や、ありがとうございます。
今本当にご紹介いただいたおかげでご案内できたので非常に嬉しかったです。
そうです
ね、ありがとうございました。続きまして、はるさん。はるさんのはこっち、きます、
はい。
スノーさん、ハンスケさん、小関さん、いつも楽しい番組ありがとうございます。春です、はい。イベントにはいろいろ参加させてもらっていますが、おそらくメールをするのは初ではないかと思います。
そうですね、
そうでしたっけ
そう、なんとなく
なんとなくですね、なんかもう完全に半ばスタッフみたいな感じで手伝ってもらったりしているので送っていただきました。今までカメラの趣味は特になく、興味があっても見る専門だったのですが、昨年5月頃にふとペンタックス K01 を買って以来すっかりカメラの魅力にはまっています。最初に 40mm のキットレンズで頑張っていたのですが、いろいろと不自由があったので 21mm と 17-70 を買い足し、質はともかく数はたくさん撮るようにしています。ちなみに今バーチャーの情報を見たら5月からの撮影枚数が5000枚超えでした。他のリスナーさんはもっと数を取っているのだと思いますが、今まで気が向いたらコンデジで撮っていただけの自分としてはびっくりな枚数です。そんなこんなでようやくフォトスクランブルの企画に、参加できるようになりましたので宿題に挑戦してみます。
はい、
すごい。これぞという1枚を送れればよかったのですが、なかなか思うような写真を撮ることができなかったので、そこそこな感じの4枚をいっぺんに送ってみますと。まず1枚目、お題の1と3を無理やりくっつけてみました。浅草寺に初詣に行った際に屋台の中から撮りました。暗い中、撮影は19時頃と書いてくださってますが、光るライトと湯気とタバコの火を入れてみました。タバコの火は偶然入っただけですが、湯気ってうまく撮るのが難しいですねと。
うん、
でこれでも雰囲気あっていいくないですか。
うん、そうですね、
うん、なんかこのごちゃっとした感じと、
はい、
このお祭りのこれ湯気いいですよね。
うん、
湯結構しっかり映ってるじゃないですかっていう感じがしますけど、どんなもんでしょう。
はい、手前のおばさんのおじさんちょっとお尻がお尻がちょっと気になるっちゃ
気になるんですけ
ど、これ難しい、あの状況がもうすでに難しいから、
うん、
あのこう湯気の方に近寄って撮りたいっていう感じはします、うん、しますけどね、うんうん、あのこうなんとなく雰囲気で右から左までこう入れてしまうよりは右3分の1ぐらいが惜しいとこだったような気がするんです
けど、ね、
あ、
なるほどね。
あ、右3分の2か、
うんうんうん、
っていう感じです。 あとこれあのホワイトバランスってオートなのかな。
オートっぽいですよね。
あ、そうですね。なんかあの すごく傾向、いや、電球色とかキャンセルしちゃう感じなんですね、これね。
うん。うん。
逆に。
いや、これ LED のあれなんじゃない
?LED なのかな。
いや、普通の電球色白くしてんだと思いますね。
白くなっちゃうんだよね。
え、これでもなんか普通の。
あ、LED かな。
でしょ?
あ、か。
ソケットのとこがなんか。
ソケットのとこは、まあ、最近そういうものなのか。それっぽくは見えるね。
うん。
すごいですね、最近の。そっか。
節電屋台。
そうなの。
いや、ような気が。
なんか、
うん。僕もだから、もうちょっとオレンジっぽい雰囲気のある感じかなと思う。
うん。
まあ、思ったんだけど、うん。電球自体はちょっと違う感じかなと思って。見たんですけどね。
はい。
で、二つ目。
はい。
は、冬の日差しと、日差しということで、一応お題の1にエントリー。うん、ね、あの、出しといてなんなんですが、
はい。
この1とか3とかって俺もう覚えてないんだけど。1は何?1?
いや、ああ、お題の 1? お題の1は、あの、暖かい、寒い、寒さの中に暖かさを感じる。
やつか。
はい。
はい。伊香保温泉にある原ミュージアムの渡り廊下で撮りました。真っ黒な壁面に囲まれた廊下に向こう側から、強い日差しが差していたのでシャッターを切ってみたら面白く撮れましたと。あまり暖かさを表現できていませんが気に入っているので送ってみますと。いただいてますが、二つ目の写真が。原ミュージアムは僕も行ったことがあるんだけどね。ああ、俺でもこういうの好きですね。ちょっとこれ、あ、まあいいや。
はい、
こういう幾何学模様的な感じの、
ああ。
を次のお題にしようかななんて思って。
ああ、なるほど。なるほど。
こういうの好きなんですよ。
ですね。
もうちょっと弾けなかったのかな。もうこんなもんなのかな。
もう使ってるレンズにもよるでしょうけど。
ああ。この構図のまま、こう、もうちょっと、もっと下がれるんだったら下がってみるとか。これが目いっぱいなのかな。なんでも、いいじゃないですか。
なんか色、さっきから色温度のこと言ってるけど、
うん、
もうちょっとあったかい、あったかい方に、
あ、
なんか、補正がすごい、バンバン効く。
なんかね。
感じなのかな。
うん。
うん、まあメーカーが違うと随分出方が違うんです。
でも暖色系に振ったらこの両サイドの壁がもうちょっと暖かい感じになる、
うん、はい。
あ、床もそうか。
いや、でもこれ多分、
外光
の入り方からしてこんなもんじゃないかなと思いますけどね。もう少し、遅い時間とかだったらまた色変わるでしょうけど、
うん、
まあ、ピルマに近い時間だったら割と白く出ちゃうんじゃないかな、これだったら。
うん、なんか、わざとホワイトバランス変えて、
うん。
暖色系によらって撮るってみるのが面白いかもしれないですね。
うん、私あんまりオートホワイト使わねえからわかんないんですよね。デイライトずっと固定したまんまになるんで。で使うことのが多いからあんまり気にしたことないんだよな。
いや、どうなんだろうね。まあ、でもこの上のライトが逆にちょっと黄色みがかって
る。あとはね、ペンタックスだとオートホワイトバランスの傾向をいじれるんで。
ああ
。へ
え。オートホワイトバランスのなおかつ微調整で。アンバー方向とか、
はい、
できるはずなんで、
うん、
できたはず。ちょっと待って、K01 手元にあんだから試せよ、自分で。よいしょ。
この上側の黄色っぽい感じが下も。
うん、まあ、外光かなり強く入って
る。できます、できます。うん、できるし、で、あとこれはちょっと外光の影響出てるだろうから、まあ、どうしてもこういう色になるんじゃないかな、というふうには。ちなみにですね、ホワイトバランス設定するときに、オートホワイトバランス選んでる状態で、はい、インフォっていうボタンを押すと、微調整できます。
うん、
結構、 強い幅で触れるんで、
うん、
あの暖色系がいいとか寒色系がいいとかそういうので、
うん、
癖を調整するっていうのは
おいおい、
うん、
で覚えておくといいかもしれません、
うん、いやでもなんかそれデボを持っててなんか調整する方がいいような気がするんだけど、どうなんだろう、
ね、だあのデフォルトは基本的に問答無用でニュートラル方向に持っていく、
うん、
特性を持ってて、
うん、
であとはあの CTE つって色強調する方向のオートホワイトっていうのがあるんですよ。
ああそういうことなんだ。
電球を強調する方向とか、
はいはいはい、
ね、まああとはそのニュートラル方向が気に食わないときにそのニュートラルの軸を直すっていう感じで触れる、
うんうんうん、
あの調整期間で、
うん、
まあ割とその辺フリキシブルです。
うん、
はい、
まあちょっとそこら辺もチャレンジしてみてもらえると面白いかもしれないですね。
はい、ありがとうございます。
続いて3枚目、こちらもお題1、表参道にあるオープンカフェでホットワインを飲んだので撮ってみました。ベタな写真になっちゃいましたがお約束ということで温かい飲み物でした。冬寒い中で飲んだせいもありとっても美味しかったですということでいただいております。これスモさんがやろうとしたパターンの、
はい、そうですね、
飲み物違いみたいな、
はい、
これはあれですね、向かいに座ってる方の格好で寒さが伝わるかな
そうですね、
うん、もうちょっとこれも湯気が出てたりするといいかもしれないけどね。
外に湯気、よほど寒いと湯気が出るか。
ホットワインって飲ん
だ、ね、ワインあまりにも温めすぎたらアルコールなくなっちゃう。
なくなっちゃうのか。そういうことか。ホットワインってどれぐらいで飲むのもんなの。
さあ。
いや私飲んだことないんですよね。
飲んだことないな、
うん。そのワイングラスの中に映っているなんて言ったらいいの、空とか建物とか、この辺の感じが僕は好きだな。湯気の、湯気っていうか、
ね、
うん、水滴の中に、ま、こうね、
うんうん、
こう曇り空っぽいのが映ってるのがすごい素敵です。
うん、はい、ありがとうございます。で、もう一個いただいておりまして、これ4つ目です。
はい、
は、ついさっき、1月14日に撮ってきました、はい、これ収録日ですね。
はい。
カメラを買って初の雪だったのでお出かけしつつ都内を回ってきました。場所は都内某所の公園で雪とライトのコントラストに目を引かれ、木も入れつつ撮りました。カメラもレンズも防水ではなく、雪が吹雪く中で傘を差しながらの撮影だったので大変でした。この写真のお題番号ですが葉が落ちた木が写っているのでかろうじて2ですかねということで読んでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
いやこれでもすごいね、
うん、
傘差しながら撮ってるんでしょ。
あ、気持ちだ
気持ちなのかな、じゃないですかね。
すげえな。あ、でもこれもさっきの話で言うと僕はこの柵が あってもいいのかな、ない方がいいような気がする。
なんか電球があれですよね、うん、あの伝統から湯気でせそうですよ、ね、近寄ると
近寄ると
まあでも幻想的な感じでいいんじゃない。
あのこういう黒い写真っていうか黒い中に光がふわっとある写真って、
うん、
モニターで見るとすごくいいんだけど、
うん、
プリントがめちゃくちゃ難しい。
あ、そうなんだ。
うん、
まあ出にくい色ばっかりですからね。
そうなんですよね。特にこの空のなんかちょっと赤っぽい色、
はいはいはい、
とこの木の幹な木がこうもしゃもしゃってあるところの区別がつかないとか、
うん
うん、こうゆっとあとねこの雪が白いところはあの光が当たってるとかいいんですけど。
うん、
他のところ雪見にならないんですよね、なんかプリントするとね。
あ、
非常に難しいです、
うん、
あの若干空の色が、うん、若干じゃなくて相当空の色が雪に反射して赤っぽいんですよね、
うん、うんうんうん、
あのこうこのまあ空が赤いのは 街明かりが反射してるんですけど、うん、その色がそのまま雪に反射してるので、うん、雪がまあ赤かったり緑だったりするわけなんです、
うんうんうん、
でそれをプリントすると そのまんまみあのはっきりと赤っぽい色なら赤っぽい色になるので、
うん、
今度雪に見えないっていう、
うん
うん、っていうね難しいこうプリントになると思いますので、まあ今度プリントもしてみると面白いと思うんですけど、
うん、
人間の目ってすごいよくできてて、
うん、
あこれは雪だと思うとこう 赤とか、まあ、緑とかそういう光線で被ってても、
うん、
ちゃんと白に見えちゃってるんですね、
うんうん、
でもプリントすると、まあ、そうはいかないので、
うん、
という感じです、
うん、いやこれすごいな、雰囲気あっていいですねこれ、
うん、まあそうなんですよね、うん、もうこういうのたくさん撮るんですけれども、
うん、
毎回プリントするときに雪が雪じゃなくなって、
うん
うん、この雪のところだけ何回も何回もレタッチしてます、
うん、はい、いやこれはすごいいいですね、いやでもこの雪の中そのカメラを気にしつつもこうチャレンジしてくれたっていうのも嬉しい感じですよね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。またぜひいい写真が撮れたらお送りください。楽しみにしております。
はい。
続いてが、水野月さんからいただいてます。今回ギリギリセーフな感じで届きました。
はい。
スノーさん、ハンスケさん、小関さん、こんにちは。今年も楽しみに聞かせていただいております。今日は関東でも積雪があったようですが交通など大丈夫だったでしょうか。さて冬の宿題ですが、なんとか全課題を提出しようと考えましたが、植物はなかなか難しかったので以前撮ったものですが送付させていただきます。冬の植物、冬に咲く花などということで、2枚いただいてますね。これは数年前の冬に撮影したものです。霧が濃くてちょっと不思議な感じになりました。今回はなかなか気に入ったものが撮れず過去のものの提出ですみません。それではこれからも楽しみに聞かせていただきますということでいただきました。おお、あ、なるほどね。これ山かなんかなのかな。
うん、山なんでしょうかね。
わかんないけど。
こんなに。いや、池？池？ああ。
池の杭とか
ってこと？池とか、うん。
こんなに霧ってすごくない？だって。
そうですね。
もう2枚とも、まあ1枚はその杭から出てる。なんか、これ何？ひょろひょろ
って。あ、でも下の絵からすると登山道の道端に生えてる杭とかああいうやつですかね。
あ、
ちょっと引きの、
はい、
人の足跡がいっぱいついた。
そうですね。山道これは登山道というよりはもしかしたら実は普通にこう公園だったりするかもしれない。
うん、
犬の散歩に連れ近所の人が行くようなところなのかなっていう感じはするけどね。
これでもなんかこの真ん中辺のこれ 日が出てるのかね。こう明るくなってるん
ですか。ああ、そうですね。もう霧っぽい感じです。
すごい幻想的な写真をいただきました。
はい、
これもなんかあれだね。最初の杭のところのやつはなんか壁紙にありそうな。感じの綺麗な感じで、
はい、
見ていただきました。
うん、まあそれぞれ住んでる方ところとかね、
うん、
で、特徴がある写真が送られていただ、
うん、
送っていただいて、
うん、
やっぱり冬は雪に限りますねって感じがするんだけ
ど。そうね、冬の宿題って、ね、やっぱ雪にやっぱりなっちゃうっていうか分かりやすいよね。
そうですね。
いや難しいね。その雪、まあ、今回雪降ったから撮れたけど、はい、なかったらどうしようかなっていろいろ考えてはいたんですが、あの、はい、結局甘えさせてもらったというようなことで、ちょっとブレイクを入れて私たち3人の写真の方に行きたいと思います。
はい。
ということで、まあ、先ほどもメールの方に、ね、書いてくださっておりましたが、私たちの住んでる地域にも、救いの雪が降りまして、
本当救いでしたね。
かなり降りましたね。びっくりしましたね。久々の大雪というか、はい、まあね、地域によってはそんなの大雪になんていうもんじゃないよって言われるかもしれませんが、これぐらい20センチぐらいは積もってたかな。
ああ、そうですね。
うん、まあ、うちすぐ目の前でもないですけど、ちょっと行くと、バス通りがありまして、結構な坂でして、午前中9時ぐらいにはもうバスが登れんぞと、
うん、
状態になり、その後チェーンのついたバスにそれが連れて行かれ。それからしばらく夕方まで来ませんでした。で、夕方に違う、まあ、川崎の方から来たバスが、なんか横に斜めになりながら登って上がっていくみたいな。で、それはもうチェーンついてたんですけど、もうバリバリ火花散らしながら、ギャーって言いながらなんとか上がっていくみたいな、な感じでしたけどね。まあ、久々にかなり積もったので、もう身動き取れない状態になりまして、今僕自分の乗ってる車がスタッドレスがないのに加え、うん、チェーンも持ってないことに気づき、
そうですか、
どこにも行けねえやと、
なるほど、
いうことで、ひたすら家の中で作業していたんですが、なので私が撮りました3枚紹介していきたいと思います。まず1枚目、お題何番だか分かりません。植物と、
はいはい、
あったかいと寒いを強引に一応ホットチリペッパーということで、はい、熱いも入ってていいかなということで撮りました。
はい、
これ回収しようと思ったら回収しなくてよかったとか思いました。これ、
これあの使おうと思ってたんですか。回収
唐辛子もこれをこうバサッとこう根元の方から切りまして、
うん、
逆さに吊るして、日陰干しをすると、まあ、鷹の爪の出来上がりという感じで、はいはい、もうそろそろいいんじゃないのってもう散々家族からもう いろいろ言われて、回収しなきゃと思ってたんですが、ああしなくてよかったと今日思いましたね。
すごい綺麗ですね、やっぱりね。
雪に当てちゃったらどうなのかちょっと心配なんだけど。
それは湿気ちゃうから。
まあでも宿題のためならしょうがないかと。
まあでもすごい綺麗。
ということで、まず1枚目、撮れ、
はい、
ただね、これちょっと違う構図のやつの方を出したかったんですけど、なんか慌てていたのか、
はい、
ピントが合っていなくて。奥の方の鷹の爪にあってしまう。見せたいところが見れないじゃんみたいな感じになっちゃったので、こっちにしました。で、2枚目です。これは暑いと寒いなんですが、この後に出てくる雪だるまを作りました。雪だるまって腰ぐらいになるともう転がせなくなるのね、一人で。なんか久々に作ったらこんなに重いんだっけ、大変なんだっけと思いながらですね、一生懸命作りまして、もう熱々になりすぐ着込んだんですけど、
はい、
もう一番上の、ジャンバーいらないかもっていうぐらいで冷却した時のやつです。
いや、これができるぐらいに積もるんだからすごいよね。
うん、あの ちょっとね、勢いよく倒れるのはさすがに怖かったんだけど。
あ、それはやめた
怖かったんだけど、でも普通にバタンって一回座って、こう、はい、なんていうの、背中をバーってやっても、ふかっという感じ、うん、気持ちいいじゃんと思ったりしたんですけどね。私のホットな部分で作ったコールドな型でございます。で、三つ目、これが作った雪だるま。
はい、素晴らしい。
炭があったので、石炭ではありませんが。
はい。もうすごい
し。炭と、これビー玉で目ん玉つけて、フライパンを手にしまして。
あ、フライパンは手なんですか
向こう側にね。
ああ、ああ、そっか、刺さって
る。刺さってるんです。はい。いや、なかなかビッグなのができまして、もうこの下の土台は一人じゃ転がせませんでした、はい。作ってる途中にお隣さんの車が帰ってきて、やべっと思って、もう家族のものを総出でちょっと転がせと、邪魔だからどかせという感じで作った雪だるまでございます。
いやー、すごい。
帽子の、よくわからない雪だるまよりはいいんじゃないかと。あの雪だるまに負けない雪だるまを作るぞという一心で完成した雪だるまでございます。
はい。まあ、炭もいいですね。今度、眉毛。
うん、
じゃあ今度、炭を持っていこう。
うん、細めの炭が入ってて、ごっついのもあるじゃないですか。角っぽいというか、はい、細めのやつがあるといい感じになりましたよ。うん、これ、ちょっと一回、炭軽くなんか流すかなんかしてた方がいいと思います。つけて位置をずらしていくうちに真っ黒検査ちょっと。
ああ、
い
や、
ちょっと水で流したのを持っていくといいかなと。
はい。
という感じでございました。ということで私は強引に、この3枚で。
素晴らしい。
宿題と。まあ、本当にこれ雪がなかったら全部ダメだったなという3枚でございます。
はい。
はい。じゃあ続きでは、小関さん。
はい。今日ちょっと都内で用事があってですね。
うん。
でしょうがないんで、こう、お出かけて行ったわけですけれど。
行ったんです
で、都内、なんか雪が降り積もった後、もう屋内から出たくないなっていう、そういう気分で、なんかこう、降り積もるのをぼんやりと見つめていて、
うん。
で、それで撮ったやつ。
うん、
が一枚、
うん、
でもうあともう一枚冬の植物ってあんまなんかそういうの撮ってねえなと思って、
うん、
今パラパラ今月に入って撮ってたやつ流れてたんですけど、
うん、
ちょうど正月休みの時になんだっけソフトレンズ、
はいはいはいはい、
使ってちょっと試しで近所うろついてた時に撮ってたのがあって、うん、なんか妙にうん、ソフトなんだけど、
うん、
なんか妙に寒そうなのがあったから、あ、これでいいや、って
。
割と安直な感じで。はい、
うん、
はい、2枚。
あ、ソフトレンズだからこういう感じなんだ。
うん、はい、
うん。
ピントが全然合わないんですよね。
いや、でもこの板塀みたいなの、なんかいいですね。はい
うん、もううちの近所だといくら割といくらでも観測できるので、うん、こういうとこにポツンってこうあるとすごい助かりますね
、うん、いい背景に、
はい、
ちょっと立体した感じで立ってるこのちっちゃいこれ 木の若めなのかね若い木、
うん、
なんでしょうね
植えたか勝手に育ってるかどっちかなんか判別つきにくい感じ、
うん、なんか雑草というよりなんか木っぽい
木ですね
木ですね、うん、もう伸びてる最中、
はい
うん、おなんかなかなか素敵な写真でございましたはいということで、はい最後になりますが、
はい、
角さんから
はい
おおなるほど、
はい、ああはい。もうこれ苦し紛れなんですけど。まあ、本当はなんて言うんでしょうね。窓の明かりとか、
うん、
こう暗い中にふわっとあって、
うん、
そういうのをこう寒空に、
うん、
一軒家みたいなのがあるといいなと思ったんですけど、うんうん、そんなところなかなかこの
辺にはない。なんか山の丘に一軒だけ建ってるみたいな。
そうそうそうそう。そんなちょっとこう、イラストというか、うん、なんて言うんでしょう、絵本に出てきそうな風景が撮りたいなと思っているのですが、うん、なかなかなくて、うんうん、たまたまちょっとあの、いつも通る道を、が、の、なんだっけな、浅香大橋とかいうところがあるんですけれども、うんうん、そこに、あの、堤防があるんですね。
はいはい。
あそこの堤防に行ってみたらなんか、見晴らしがいいかもしれないと思って、ちょっと、夜中に上がってみまして、うん、あの、仕事帰りに。
うん、
実はこれは何枚ぐらいで、15枚か20枚ぐらいの合成です。
あ、そうなんだ。
はい、合成写真。はい。まあ、あの、星って、
うん、
まあ、この、まあ、街、これ、南側なんで東京なんですよ。
うんうん、
だから、まあ、そこそこ、あの、見えてる、ことは見えてるんだけど、
うん、
5分とか録音しちゃうと真っ白になっちゃうんで、
うんうんうん、
まあ、天体写真の撮り方で、こう、何秒か、3秒とか5秒とか、短い録音をどんどん繰り返していって、
うん、
それを、フォトショップの、レイヤーのね、
うん、
レイヤースタイルっていうとこで、うん、明るさ、比較のメイってや明るいってやつで合成するっていうテクニックを使ってこう星空をだけを撮ったのと、
うん、
そのこの木と、明かりのところも撮ったのと合成してるんですけども、
うん、
色温度も空と、地面とこの真ん中の明るい赤っぽいところと全部違ってます、
うん、変えて
合成しました。
うん、
もうお絵描きに近い感じですね。こういう感じです、
うん、あ、やっぱりでもそういう風に撮らないとこうはならないんだ。
そうですね、頭の中ではこういう風に見える。
はいはいはい、まあ、撮るとねっていうのは、ね、うん、
でそれを写真撮ってあれってじゃない、大体そうなります
よね。はいはいはい、はい、
だからまあそれはしょうがないので一生懸命画像を加工しております。
ああ、なるほどね。まあでもこれすごい青とこの暖色とがうまく入ってて綺麗な一枚ですね、
はい。そうですね。まあちょっとなんていうんでしょう、ズルなんですけど。で、2枚目はですね。
はい。
これもまあ苦し紛れというか、
うん、
ソフトフォーカスではなく、
うん、
冬にしかできない技なんですけど。
うん、
レンズのフィルターにハーってやるんですが、録音15秒ぐらいなんですけど、
うん、
こっちの冬だと、こっちって関東の冬だと、
うん、
湿気が少ないから、
うん、
結構ハーってやって曇っても、
うん、
ちゃんと消えていくんです
よ。ああ、はいはいはいはい。
だからその消えていく息ぐらいのスピードと、シャッタースピードをうまく合わせると、
うん、
ぼやけてるんだけど、ちゃんと映る。
はいはいはいはい。
あるので、こんな風に。
なるほどね。
あります。これ湿気の多いところでやっちゃうと、
うん、
全部ぼやけちゃってなんだかわかんなくな
る。ああ、そっか。
はい。
録音中にそれが、こう、晴れることで、効果がちゃんと映るってことなんだ。へえー。なるほどね。これ面白いですね。
はい。これもまた何ですか、せこい技なんです
けど。でも冬ならではの撮影法ということで。
はい、
そうです。ああ、これ面白いかもしれない。
はい。
ああ。
で、今日はですね、はい、僕ちょっと仕事っていうか、一応学校で行事があるっていうので、
はいはい。
こう、その行事というか、まあ講義なんですけども、
うん、
本当はあるはずだったんです。
うん。
学校に近づいたら、今日は、うん、この天気なので中止になりましたということで、うん、ああそうかと思って、じゃあちょっとまあもうちょっと写真撮りに行こうと思って、
うん、
例の風車を、
はいはいはい、
どこだっけ、中央ふ頭っていうところにある、
はい、
風車を撮りに行ったんですけど、
うん、
とても風車なんか撮るような状態ではなく、
うん、
もう横殴りのこうみぞれと雪ですかね、
うんうんうん、
5分も外に出たらビシャビシャになっちゃう
の。はいはいはい。
で、まあ、それでも1時間ぐらいなんだかんだと粘ってたんですけど、
うん、
結局あんまり取れずに帰ろうと思ったら、うん、ゲートブリッジが、
うん、
これ封鎖、あの封鎖じゃないや、通行止めになってましたけどね、
うんうん、
でそのこう強風に煽られる煽られつつ撮ったのがこの1枚、
うん、
はい、今日の成果です、
はい、
これが、はい、で最後がそば、
はい、やったんだ
やります
いいかもでも、
はい、ちょっとお店の中があったかいので湯気は立たないんですけど、
うんうん、
まあ、窓が閉めている。
はいはい。
はい。というと。
あ、でもうまそう。
はい。という感じで。
うん、あ、なるほどね。はい、ということで、まあ、はい、私たちもかなり苦戦し、
はい、
ようやく数を揃えたと。
なんかすごい、ギリギリに調子に合わせたか。
はい。だって俺、今日しか撮ってないもん。この宿題。
半助さんのために雪が降ったみたいな感じ。
本当そう。あのね、実は、望遠で、中華街で、
はい、
こう、中華街で寒いと湯気立ちまくりなんですよね、あそこ。
なるほど。
で、なんかちょっと引いたところから望遠でなんか、あの、せいろかなんか開けた瞬間とか狙おうかななんていろいろ考えてたんですけど、
はい、
先日お話ししました 7D、
はいはい、
修理出しまして、
あ、
今ないんですよ。
あ、そうです。
で、その修理出した時に一緒にね、その7200も、点検でちょっと出してみたんで、手元に帰ってこなくてね、
はい、あ、そうですか、
その作戦できねえやとか思って、
それはそれ、
まあ、そのストロボ臭引っこ抜けまして、ケボンの方に持ち込んだんですけど、まだ上がってきてはいないんですが、
はい、
軽作業扱いになるそうです。
はあ、
なので技術料が7000円だったかな。戻ってきたらちゃんと明細見てちゃんと金額を改めてご紹介しますけど、7000円と部品代が2000円とか、
はい、
そんなんだったので7000円ちょっとで直りそうです。
はい、
で、そのレンズなんですけど、銀座に一回クリーニング出しに行った時かなんかに、これまでなかったチラシみたいなのが貼ってあって、
ええ、
レンズのそのピントとかの調整、まあ、点検調整、
はいはい、
込みで1000円とか書いてあって、
へ
え、こんなんでできるんだったらちょっと出してみたいねとは思ってたんですよ。まあ、ただ時期的にね、学校がやってる間はちょっと出しづらいので、いつか出そうと思っていたんですが、ボディと一緒に出すとその組み合わせでちゃんとチェックしてくれるらしいので、どうせボディ1で預けるんであれば、あの、出してみようかなということでちょっと今回出してみたんですけど、
はい、
ボディ側で1000円、レンズの方で1000円、なので2000円でそこら辺チェックと、
あ、
まあ、悪ければ調整をしてくれるということで出してまいりました。はい、あと580の接点とこのゴムのキャップが切れてしまったのを交換とか出してたりするので、まあ、そこら辺上がってきたらまたね、はい、詳しくご紹介したいと思いますけど、
はい、
まあ、そんなもあってマーク 1D マーク3しかなく、レンズが1740か、まあ、2405はあるにはあったんですけど、あーとかいうちょっといろいろ考えて、まあ、今日雪が降んなかったら俺どうしてたんだろうとちょっと肝を冷やすような冬の宿題になりましたが、
はい、
まあ、本当でもたくさんの方にご参加いただいてね、
は
い、いろんな方から、まあ、いろんな素敵な写真をたくさんいただきまして、こちらはまあおよい、ブログの方に貼ってご紹介させてもらおうと思いますので、ブログの方もチェックしてみてください。はい、でこれやっぱやりましょう、
はい、
宿題
定期的に宿題主義次は春だぞ、きっと。
いや、ね、もう常になんか宿題が出てる状態にしようかな。
おっと。それは大変。
で、期間をちょっと、やっぱり長くしましょう。
ああ、なるほど。
2ヶ月ぐらいかけて。で、その中で、今回ね、ご案内してなかったんで全然 OK なんですけど、次からはこの2ヶ月間ぐらいの期間を取るので、その期間で取ってもらったものにしましょう。
あ、まあそうですね。
ということで、ちょっと、次のお題、さっきちらっと話しましたけど、模様。
ほうほうほう。
幾何学模様でもいいですし、はい、自然の模様でもいいですし、うん、模様っぽいもの、
うん、模様っぽいもの
が一つ、
はい、
スノーさんからそれぞれ一つテーマを出して三つテーマでそのどれでもいいですみたいにしましょう。
はい、
僕今回は模様、またパターンって言えばいいんですかね。はい、
ああ。
面白いパターンお待ちしてるんです。意外に、あ、うえーっていうようなのもあると嬉しいな。あ、こういう風に模様として見るんだみたいな、はい、そういったものを、半助テーマとして、
はい、
出したいと思います。
はい、
急にあれなんですけど、
はい、今考えるんです
か。うん、今考えて、スノーさんと小関さん1点ずつ行きましょう。
1点ずつですか。
その間にちょっと今締め切りを考えておきますので、
はい、あ、そうですか。
はい、
いや、いきなりと言われても、どうしようかな。そうですね、じゃあ、まあ、半助さんはものすごく今、あ、小関さん先に行ってもいいですか。
あ、どうぞ。
すいません、ものすごく今こう抽象的というか幅の広いお話があったので、
うん、
はい、僕はじゃあ、ちょっとテクニック的なお話になるんですけど、
うん、
常に学生に口が酸っぱくなるほど言ってるんですけど、被写界深度という言葉を覚えろとか言ってるんですが、
うん、
被写界深度の作例になりそうなものを一つ、
うん、
はい、別にこうそれを使ってどうこうするわけではないんですけれども、
うん、
はい、こうあなたの考える被写界深度難しいから、
被写界深度の作例、
作例、
浅い被写界深度の浅い写真と深い写真と、
まあどっちでもいいですけど、
うん
うん、これはなんていうの、浅いことでよかった、つまり逆に悪い例でもいいんですけど、
ああそういうことか、
ああ浅かったらなんだか分かんなかったよとか、そういう、
うんうんうん、
こう、そう、失敗例でも構いません。
うんうん、
まあ、基本に帰ろうみたいな話なんです、うんうんうん。あとね、結局使ってるカメラでも全然違ってくるんでね。
うんうんうん、
コンパクトデジカメとか、うん、あるいは、それこそ、スマートフォンとか、
うん、
あと、もう全然被写界深度という、なんていうの、世界が全然違ってくるので、
うん、
まあ、そこら辺、ちょっと意識して撮ってもらえたら面白いかなと。
被写界深度が、その被写界深度にしてから良かったとか、この被写界深度にしちゃったから失敗したとか、
はい、
そういった写真ということです
ね。で、うん、で、うん、はい、そういうことです。まあ、これ本人がそれを判断するのって結構実は難しいんですよ、
ね。
撮っちゃってから、
うん、
本人はやっぱり見たいようにしか見てないので、
うん、
写真になっていても、被写界深度これ深すぎないとか、そういう風に考えてもらえればいいかなと思いました。
うん、なるほど。
浅すぎないとか。
はいはい。
はい。っていうことです。
うん、
はい。
うん。どうしようかな。なんか、とりあえず、今自分に撮るものでいいんですよね。
今自分、うん、いや別に今自分というか今のこのからもう期限はちょっと2ヶ月足らなかったんですけど、3月31日までなので、
はい、
この配信から3月31日までに撮れるものなら何でもいいです、
はい、うん、じゃあシンプルにいきます。どうしようかな。シンプルに赤いもの。
赤いもの。
あの、 冬場取りに行くと、なんか枯れたもんとかそういうのが多いじゃないですか、うん、どうしても。
はいはいはい、はい。あ、わかる。
なんで、うん、もうちょっとなんか花のあるものということで、うん、なんかちょっと色鮮やかなもの。
うん、
まあ、別に新、なんだ、地味な色の中にポツンとワンポイントあるのでもいいですけど。
うんうん。じゃあ何か赤いものが写っている写真。
はい。
ということで。
はい。
はい、ということなので、ちょっと春の宿題までの間ということで、3月31日まで半助テーマがパターン、
はい、
美しいパターンとか楽しいパターンとか、まあ皆さんがパターンと思ったもの撮ってください、
はい、
で、スノーさんのテーマが被写界振動の分かるもの、わかる、なんつったらいいんだ、被写界振動を、
はい、
の作例になる写真でいいの
か。そうですね。はい。
うん、
もう技術テーマです。
うん、ということで、小関さんのテーマが赤い何かが写っている写真。それぞれ、どれでも構いません、ぜひチャレンジしてみてください。ちょっとかなりみんな、レベルが高いので
そうですかね。いや、技術テーマですから、僕のは。
あ、違う、皆さんの。
あ、皆さんね。うん、そう。
皆さんのレベルが高いのでね、非常に楽しみでございます。
はい、
ただ、お気軽にご応募していただければ嬉しいかなと思いますので、ぜひ、ご自身で撮った写真をお送りくださり、
はい、
他の方が同じテーマでどういう風に撮るのかみたいなのも一緒に合わせて楽しんでいただけるといいかなと。
まあ、あ、そうですね。あと、やっぱりお一人当たり何点までとか決めた方が、
あ、そうですね、
いいような気がするので、厳選して、うん、何点でしょうかな。
まあ、じゃあ、各テーマ2点まで。
はい。あ、なるほどね。はい。
なので、マックス6点ですね。
6点ということ
、うん。まあ、本当1点でも構いませんし。うん、
はい。
まあ、期間内でちょっと厳選していただいて、
はい、
そうね、その取捨選択するのも一つですもんね。
うん、そうですね。
それも大事な要素なので、はい、各テーママックス2点までということなので、それぞれどのテーマに挑むか、まあ、全部制覇でも構いませんし、ぜひチャレンジしてみてください、
はい、
ということで、新しいテーマに向けて、次はちょっと最終日じゃなくて早めに用意したいなというふうに思っております。
はい、
はい、ということでお届けしました素直さんのフォトスクランブル、お相手は半助と、
はい、素直と
小関でした。
ではまた来週。